お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ハンガリーの国会がスウェーデンの NATO 加盟を批准したため、スウェーデンが NATO のメンバーになるための最後のハードルがなくなりました。これはスウェーデンのウルフ・クリステション首相がハンガリーを訪れて、両国が兵器協定を結んだのを受けたもので、ハンガリーの賛成で数ヶ月にわたる遅れは終わりました。これでスウェーデンは NATO の32番目のメンバーになることになる一方、ロシアのウクライナ侵略に対抗する NATO の立場は強化されます。名誉ある国会が第638号法案を受け入れるかどうかをお尋ねしています。投票してください。では結果を読み上げます。名誉ある国会は賛成188票、反対6票でこの法案を可決しました。ハンガリーの国会で聞いたヨーロッパの歴史的な瞬間です。その国会は32番目の国として北大西洋条約機構 NATO に加盟するスウェーデンの試みを認可することに賛成票を投じました。ハンガリーの投票でスウェーデンの18ヶ月の待機は終わり、その NATO 加盟の意思を果たすための最後のハードルは取り除かれました。スウェーデンのウルフ・クリステション首相は、スウェーデンの中立の歴史を考慮すると、それは巨大な一歩だと述べました。スウェーデンは200年間の中立と軍事的な非同盟を捨てます。それは大きな一歩で真剣に受け止めることですが、我々の大変自然な一歩でもあります。 NATO への加盟は自由と平和のために、我々が今多数の民主主義国との協力に立ち返ることを意味します。大変成功している協力です。スウェーデンのクリステション首相でした。スウェーデンの中立は19世紀初めのナポレオン戦争の後に生じたもので、1809年のフィンランド併合も含め、スウェーデン王国はその戦争でロシアに対し領土の3分の1を失いました。それ以来、スウェーデンの中立とその後の軍事的非同盟の政策は、2つの世界大戦や冷戦の期間を通じて続きました。しかし、2022年のロシアのウクライナ侵略を受けて、スウェーデンは隣国のフィンランドとともに NATO のイエンス・ストルテンバーグ事務総長に加盟を申請しました。なお、これに先立つ両国での世論調査では、安全保障への懸念から同盟への支持の急増が見られました。そして今、ストルテンバーグ事務総長はハンガリーの投票を歴史的な日と表現しました。これは歴史的な日です。それは NATO を強化します。スウェーデンはより安全になり、我々みんなが安心です。それはまた NATO のドアがオープンであることを証明しており、プーチン大統領の NATO のドアを閉じようとする試みは成功しませんでした。ストルテンバーグ事務総長でした。しかし、2022年5月に申請があってから、スウェーデンの NATO 加盟が実現するまでになぜそう時間がかかったのでしょうか。第一に、NATO 加盟を申請する国はすべての加盟国の批准がなければ加盟できないことになっているからです。フィンランドは去年の4月に NATO の31番目の加盟国として認可されましたが、スウェーデンはトルコやハンガリーからの多数の障害に直面してきました。スウェーデンはトルコを攻撃した武装勢力を実質的に取り締まっていないというトルコの懸念に部分的に対処することを狙いとした新たなテロ取締法を去年6月に導入したのが大きな原因となって、先月トルコの認可を確保することができました。しかしハンガリーはビクトル・オルバン首相の右翼の民族主義政権がもっとロシアに友好的なアプローチを取っていて、他の NATO の加盟国からの圧力に抵抗していたため、スウェーデンには異なったチャレンジとなっていました。しかしスウェーデンのウルフ・クリステション首相が先週の金曜日にハンガリーを訪れて二国間の兵器協定に調印したため、オルバン首相は 彼の手を縛ろうとしているとみなしている者たちを批判しはしたものの、ついにスウェーデンの加盟国への昇格を認可することを明らかにしました。我々はスウェーデンといくつかの論争に彩られた長い関係を持っています。多くが外部から我々の紛争の解決に干渉しようとしました。これは役に立たなかっただけではなく、このケースの邪魔になりました。ハンガリーは主権国家で、他の者がその合意の内容やタイミングに口出しするのを容赦しません。オルバン首相はこのように述べました。意見の相違のもう一つの点は、一部のスウェーデンの政治家がハンガリーの民主主義を批判したことです。彼らは、オルバン首相が選挙による独裁国家を作っていると非難した2022年のヨーロッパ連合のレポートに見られた感情を繰り返しました。オルバン首相は、彼は両国の意見の違いに紛争ではなく理解でアプローチすることを決めたと述べました。スウェーデンとハンガリーは同じではないので意見の違いは続くでしょう。しかしそれは国家の行動がどれほど真剣かということなので、我々は理解を持って我々の意見の相違を見ています。オルバン首相でした。ではこれでスウェーデンが加盟国の地位に昇進することになって、今や3年目に入ったロシアのウクライナ侵略に対するヨーロッパの巻き返しについては、それはどういう意味を持つのでしょうか。スウェーデンは最近軍事支出を大幅に増やし、ラトビアの NATO 軍を強化するために推定5万人の兵士の一部を提供することにコミットしました。フィンランドとともに彼らの同盟でロシアはバルト海でも NATO 諸国に囲まれます。スウェーデンのウルフ・クリステション首相は、結局それはウクライナとの連帯や国際秩序へのより幅広いコミットメントを示すものだと述べました。ロシアに関する限り、我々が安全に予測できる唯一のことは、彼らはスウェーデンが NATO のメンバーになることを好まないことです。彼らはフィンランドが NATO のメンバーになることも好みませんでした。その目的のすべては、ウクライナのような国が自分の道を選ぶことは許されないことを強調することでした。ロシアがウクライナの前途に関する拒否権を持つことを受け入れる代わりに、 NATO はこれですぐに2つの新メンバーを迎えました。ロシアはそれが気に入りません。彼らは他に何をするでしょう。我々には分かりません。我々はあらゆることに備えています。スウェーデンのクリステション首相でした。以上、 SBS ニュースのサム・ドーバーのレポートを SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。